西条雄二の兵庫街歩き。
時刻は8時11分になるところです。毎月1回兵庫県内の12ある地を、
はい、
ここを雄二さんに訪ねてもらっておりますけれども、はい、今回は
ね、先週の火曜日19日の日にね、上川町へ行ってきました、
はい、
で上川町と言いますと兵庫県の地図考えていただいて、ちょうど真ん中辺にあるんですよ ね、
はい、
10年前にちょうど平成の大合併、はい、神崎町と大河内町が合併しました、うん、できた町なんですけども、この2つ合わさったんでね、地形横を見てみますと、うん、ハートの形、するとね、東側の神崎町、西側の大河内町の間にちょっと谷間みたいなのあるんですよね、
はいはい、
それがこうくぼみになって、うん、ハート型になっとんで、
本当ですね、
ハートが触れ合うましというようなキャッチフレーズがあるんですけれどもね、まあ、西脇市はへその町言うてますけれども、はいはい、それから言いますと神崎町は上川町はですね、兵庫県の心臓、うん、ハートというような
心の町です
か、はい、ね、ことになるんではないかいなと私は勝手に思っておりますけれども、はい、車で行きましたら万端連絡道路、はい、神崎南ランプがありますね、ここ降りていただく、はい、あるいは JR やったら万端線の寺前駅降りていただく、うん、もうすぐそばに役場もありますし、万端でそこに観光案内所カーミンの観光案内所というニックネームの、はい、カーミンいうのは要するに今 の、 マスコットキャラクターなんですけどね、
はい、
でウサギみたいな感じなんですよ、
はい、
で実はウサギではちょうどこのハートの形のこう顔にしとるんですけども、ね、はい、両方耳が立っとるような感じ
です。ウサギじゃなかった
んです。ウサギでは妖精なんですって
ウサギやと
、はい、まあ、何を思ってもでもいいんですけどもね、このカーミン の、 観光案内所がありまして、ここで上川町の観光協会の浦上京子さんにちょっと聞きました。
もし車でいらっしゃるということであれば、一番やっぱりロケ地で有名な殿峰高原とか、一緒に連なっている峰山高原とかが一番おすすめですね、うん、それとグリーンエコーとか、うんうんうん、そちらの谷の方で自転車下りっていうのがありまして、
自転車下り、
はい、神殿ふるさと村というのが一番そのグリーンエコーからずっと行った、うん、20キロほど行ったところにあるんですね、うん、そこもアウトドアの施設なんですけど、うん、そこまで阿波岳っていうところがあるんですけど、
ね、
そこから、
はい、ね、
うん、そこから
ゴルフ場があるとこや、
うん、そうです、バスで自転車と人間をバスが運んでくれるんです、その神殿ふるさと村というところまでね、でそこから20キロほどを思い思いにあっちこっち寄りながら歩いてくるんですけれども、ほとんどがもう下りですので、こがなくっても、はい、もうそれが一番やっぱり若い人とかファミリーの方には、はい、大人気で、
ま
あ、どちらかというとあちらの方が、まあ、アウトドアの施設で、で、まあ、こちらの殿峰とか峰山というのはちょっと癒しの空間といいますかね、ゆっくり時間を過ごしていただいて、ちょっと京阪神からでしたらね、本当にちょっと近い隠れた軽井沢みたいな感じですよね、
うんうんうん、
はい、プチ軽井沢的な感じで、川床料理をされてるところもありますし、結構皆さん電車でいらっしゃって、うん、お宿の方とかがお迎えに来ていただけるんですね、だから食事もすごく、はい、鮎とか鮎とか、
そうですね、
はい、
まあこの上川町の場合はですね、はい、全部の面積のうちの 80% が森林ということで、
はい、
非常に、まあ、自然環境が多いんですね、で今浦上さんの話にありました自転車でずっと坂、うん、下ってこれるという、
はい、
これはね今冬場はちょっと危ないですから、
うん、
ないんですけど、春先からまたありましてね、
はい、
なかなか環境のいいところです。で自然環境を作ったといいますと、例えばグリーンエコー笠形、
はい、
ここも30年以上前からオープンしてるんですけども、うん、まあ、スポーツ施設がいっぱいありまして、はい、宿泊施設もいわゆる旅館形式の宿泊もあればですね、うん、ウッドハウスとかコテージというのいろんなタイプに分かれてね、
はいはいはい、ちょっとアウトドアライフが楽しめる。
7月8月も超満員なんですよ。でね、半年前からね、はい、予約するんですわ。
だからいつも星空綺麗だし、
綺麗ですね。で7月の分はもう正月の2日の日から受付して、もうほぼ満杯。で8月の分はね、うん、2月の1日から、
もうすぐですね。
で電話の受付は9時からですけども、現場へ行ってここの笠形行ってるのは8時半から受付してくれる。早いもん勝ちですわ。だから遠くの方は電話やなんてしょうがないけど、近くの方はそこ行ったら優先的に自分の好きな日が取れるという、それほど人気がある夏場はね。
すごいですね、
はい、 で春はやっぱりあそこは有名なのは、いわゆる一千匹の鯉のぼり、山と山との間にガーッと、あれも風物詩ですからね、ありますしね。で、夏は今言いました、いろんなあるんですけど、今僕が行った時は冬はできたから、残念ながらそれはないんですけども。
でも冬は冬で星空も綺麗でしょうし、
いや、大らしいの星が見えるから、電気があまりついてへんから、まあ開けてたらね、それをもろすけ、それともう一つはね、変妙の滝というのがありまして、はい、そこの氷瀑がまた有名なんですね。
凍ってしまうわけですね。
全部凍る。電話で聞いたらね、もう、まあ、今凍ってます言うんですけども、ここの辺りのことは支配人の吉田康弘さんと、スタッフの村上香菜さんに聞いてます。
今の時期ですと、この変妙の滝ですね、1月末から2月の頭にかけて、65メートルの滝が全面に氷瀑します。
今写真見てますけれども、はい、65メートルの滝が凍るんですか？
はい、全面に氷瀑します。
だいたいやっぱり2月頃が寒い、そんなもんですか？
そうですね、去年は正月時分にちょっと寒波が来ましたので1回凍りましたけれども、あとはだいたい2月の頭あるいは1月の末からというような形ですね。まあ、今日ですと、まあ、雪が降ってますので、うん、これがもう1日2日続くと多分この氷瀑の現象が見られると思います。
へー。今もよくお客様から滝の状態はどうかという問い合わせとてもいただいておりまして、うん、今まだ凍ってないって答えるのがちょっと心苦しいんですけど、
本当ですね、うん、
また凍った頃に皆様に見に行っていただけたらと思います。
そうですね、いやこれは楽しみですな。しかしね、うーん、それは3月ぐらいまでですか？
ね、そんなに長くはないです。
あ、やっぱりね。
2月の中旬ぐらいまでだと思います。
なるほど。
まあ、この寒波の関係で、また明日、明後日ぐらいにちょっと山上がって滝を見に行って写真を撮ってきます。
なるほどね。
で、日々、こういう状態ですよというのを掲示するようにします。ホームページで。
私、ぜひとも、推したいところが、当施設のレストランが地元でもとっても人気でして、こちらが上川町の名産の柚子を使ったメニューがとても多くてですね、昨年の11月からは柚子豚丼という新メニューができまして、
柚子豚丼、
はい、こちらも豚を卵で閉じているので、もう一見するとしつこいように思えるんですけども、柚子がまたさっぱりさせてくれてとても美味しくなってますね。
へー。
あとは柚子が入ったコロッケの柚子っけが大好評で。
柚子っけ、
はい。
ゆずっけ。
ゆずっけ、コロッケを文字ってゆずっけですけどね。話ちょっと戻りますけど、変妙な滝ですね。
はいはい、
支配人言ってありました。今まだ凍ってないけどというのは、僕が取材に行った日の19日の日です。あれからぐっと冷え込んでますので、今は見事な氷瀑というか、インターネットのホームページでもね、これ支配人が写したやつが上がってるはずですので、ご覧いただいて、で、グリーンエコー笠方の方に電話していただいても分かると思います。はい、今日例えば凍ってますかとかね、そういうことです。それからその食べる話ですけども、
はい、
ゆず豚丼、私も食べました。
どうでしたか？
はい。やっぱりね、ゆずのあれがよう効いとるんですね。
なんか見た目、なんかちょっと味が濃そうだけど、なんかそうではないと。
もったりしそうやけどもね。なかなか美味しいですよ、これね。ゆずっていうのは、これ、ちょっとよう気が、よみなんだら、ゆずが入ったのにわからないんですけれどもね。でもやっぱりちょっとこう、ゆずの香りがするというか。
香りのもんですもんね。
はい、そういうことですね。なかなか珍しいもの食べさせてもらいました。で、ここのところに温泉がある、響の湯という温泉があるんですよ。
はい。
で、これびっくりしたのはね、下がね、普通、大浴場とかそんな全部、下タイルとかそんなになってますやん。
そうですね、普通は。
畳敷きなんですよ。去年の秋ぐらいから畳敷きにした言うてね。これも、畳でもね、硬い畳でね、琉球畳ってあります。硬いのあります。あんな感じですわ。これね、なんでや言うたら、まあ、滑るのはもちろんやったら、危ないからね。高齢者の方やったら、こけて。骨折したりしたりいかんから。それと、まあ、例えば冬なんかやったら冷たくないというか。
いや、今の季節嬉しいですね。ねえ、
そうですよ。珍しいですよ、これね。畳ね、青畳でね。はい。ただこれ、あと掃除大変やなと思うんですけど。
管理がね。
そうそう、そこのところ僕聞くの忘れたんですけれどもね。
でも、
はい。はい。まあ、そういうようなところがありました。で、観光協会の浦上さんも言ってましたけども、ノルウェーの森、まあ、これのおかげで観光客が増えてるということなんですけれどもね、
はい、
ここら辺りの話も、上川町の産業振興課の山下勝久さんにちょっと聞きました。
映画ノルウェーの森が来てからね、
ノルウェーの森ね、
そこから一挙にブレイクしましたね。あのいろんなあの撮影が、大河ドラマとか、それから今度あの23日から公開する信長競争曲とか。
それはあれでしょう、やっぱ撮影やから一日で済むとかそんなんちゃいますよね。
ドラマなんかの場合は1日2日で済むんですけど、はい、映画の場合は結構長くかかりますよね、
スタッフもよく来るし、
そうですね、あの NHK なんかの場合は100人以上、それからこの前の信長競争曲の時は、スタッフ入れて 200-300 人縁の方が撮影に来られましたね、されてましたね。
あれノルウェーの森が映った後観光客増えました？
そうですね、あれからあの一挙にその観光客がブレイクしたので、58万人ぐらいから、平成24年には70万人を突破しましたですね。
撮影隊を受け入れるとなると、まあ、山下さんがお世話されるか知らんけど、その受け入れ側の苦労も大変でしょうけどね。
そうですね、あのね、とは、まあ、あのその県の許可とか、いろんな警察の許可とか、そういう調整が非常に大変でしたね。
そうで
し
ょうね、はい。それからそんだけたくさんの人があのスタッフが来るとなると、まあ、宿泊から交通から食事からいろんな面大変ですね。
そうですね、あの逆にでもそれがないと地元は潤わないので、
経済効果という意味では。
そうなんですよ。 なのであの地元のホテルを貸し切っていただくとかね、で食材を入れてくれるとかお弁当を取ってくれるとか、逆にそれはウェルカム。
なるほどね。
ですよね。
6弁だけでもバカになりません
か。そうですよね、何百っていうのがありますから、まあ、それと地元の婦人会さんには炊き出しに応援してもらったりね、そういうこともするので、あのスタッフと、あの触れ合いいる時間もありますし、
ノルウェーの森弁当っていうのを作ったんです。それじゃないんですか。
あのね、まあ、それがきっかけでまずロケ弁をまず最初に、あの業者さんが作っていただいて、でそれが、まあ、ずっとこう連れ続いていて、今は上川弁当にそれが進化したと。
上川弁当、
はい、いうのを今あの売り出し中ですね。
あ
の
なるほどね。でこれ弁当箱もこれ 竹かなんかでこう竹籠みたいな
のがあるんだ、ね、竹籠みたいにしてるので、あのこれがお客さんに非常に受けますよね。
そうですね。
ということで
上川弁当、
そうですね、
まあ、ロケから派生して、
はい、であの信長競争曲というのを今東方系で上映、全国ロードショーをやってるんですけどね、これの時の撮影が去年の、まあ、撮影したんですけども、地元の方も100人ぐらいがいわゆる
合戦の
ね、下っ端役ですけども、バーッと出てるんで100人ぐらいの方、その写真なんかも出まして、地元では大いに盛り上がってるんじゃないかいなと思います、はい、でこれからもいろんな引き合いがあるということですから、またあの上川町の方のですね、主に、まあ、あの殿峰とか、のあっちの方で、まあ、映してるんですけれどもね、なかなかあの活気が出てきております、でもう一つありました殿峰と一緒で、そのそばに峰山高原というのがありますね、ここもまた綺麗なところなんですけども、心にはあのここにはホテルの、 あのリラクシアというまたええホテルがあるんですがね、今までこのリラクシアというのは夏場というかシーズン中はずっと空いてるんですけど、冬場は土日しか開けてなかった、で今年からこれはもう全部開けると新しい企画しましてね、中庭のところに、ね、
リラクシアというからにはリラックス
できる、リラックスできるところです、もう極上の冬時間というね、銀世界ならではのね、あのお楽しみというのをやってるんですが、ここはあの支配人の正垣勉さんに話聞きました。
このホテルリラクシア、はこういう施設作るのは今年初めてなんですか？
そうですね。昨年まではですね、平日はクローズ、週末だけまあホテルをやっておりましたけれども、
冬場はね。
そうですね。今年からもう毎日やはりお客様をお呼びしようということで、ホテルは本当に素晴らしいんですけれども、まあ、この雪を使ってやっぱり遊びというものをこう提供したくて、この、まあ、外の中庭の施設を作らさせていただきました。
例えばどんな施設を作りますか？
はい、まあ、テントを5つ、準備しまして、鎌倉に見せかけたテント村、まあ、こちらは
アイスルータウン、三角テントでなしに、
そうですね、
円形のテント、丸の、
本当に鎌倉を作りたくてですね、雪国の遊びを、皆さんに知っていただきたくて、で本当は雪で作ればよかったんですけど、雪で作るとどうしても開催期間が短くなってしまうので、少しでも長くたくさんのお客様に来てほしいただきたかったので、テントでこれを作ることにしました。
なるほど、はい、鎌倉自体はまあテントだけれども、今日なんかまた雪が降ったから下は本当の雪があるんですね。
そうですね、もう下にも雪を引き詰めて、まあ、その中で、そうなんです、ね、はい、 今年このテント村、アイスルタウンも一つの売りですし、50メートルのムービングベルトを設置させていただいて、子どもたち、まあ、もちろん子どもだけではなくて初めてスキーをされる方、初めてボードをされる方がお楽しみいただけるところも合わせて作っておりますので、もう日中夜、どちらともお楽しみいただけるんじゃないかなというふうにも思います。
たまたま行った日も神戸からの、はい、ご家族、4人家族、子供さんがね、
まあ、なんか今、ロビーでね。
ロビーで言ってましたけどね、でも雪の中も走り回ってました。
雪嬉しいですよね。
それを見てました、一緒に行ったスタッフの、ラジオ関西のスタッフがですね、はい、土曜日の日に早速小さい子供連れて、大いに楽しんできたということで。
もう雪も、
もう雪いっぱいですからね。
たっぷりです。
で、神戸では雪なかったも、やっぱり雪のないところから行くとですね、非常に楽しい。で、ちょうどこのホテルリラクシアもですね、今いわゆる中国とか台湾とかのお客さんをね、観光誘致してましてね、僕の行った日の夜、台湾から、はい、30人ぐらい来られるんやと。ものすごい喜ぶんですって。
見たことない方とかね。
1月の初めに台湾来られた。
もう雪が。なんかね、寒いらしいけれども、
そうそう、
台湾も。
大の大人が雪転げ回って、雪の中バーッとジャンプしたっていう話を聞きました。
ここまではつまらないですよ、
ね。まあ、非常にまあ楽しいということで、まあ、自然環境を大いに利用したというようなね、街づくり。
鎌倉風のテント村ってこれいいですね。
これテントの、本当は雪で作ったらいいんやけども、やっぱりそれは季節的なこともあるんで、無理やからいうことで。はい、テントはあれですけど、ほんでももう今やったら上に雪積もってますからね。で、中にバーがあったりね、カフェがあったり、いろいろそれから、掘りごたつやこたつ置いたとこまで、5種類ぐらいあるんですよ。まあ、十分楽しめるとこやと思います。そういうことで帰ってまいりましたけれどもね、今回のこのリスナープレゼントですけども、
お土産でございますね。
上川町特産、あそこは柚子が非常に特産なんですよ。柚子を使ったお酒、柚子酒。これ、九州の熊焼酎、こちらの方で作っていただいた、ゆずはもちろん上川町のものです。ゆず酒をね、5人の方に、5本ですけどもね、1本ずつプレゼントします。
はい、はい、欲しいという方は、メール、asa@jocr.jp、asa@jocr.jp、ファックスは078-361-0005、078-361-0005、はがきの方は、郵便番号650-8580、650-8580、ラジオ関西、三上君也の情報、朝一、ゆうじさんのお土産欲しいと書いてお申し込みください。
ゆうじさんのゆうず、
はい、ちょっとゆうず聞かせたのはちょっと今週は上川町行きました、はい、来月はね、雪の本場であります田島の上町。
おお、
さっきもニュースありましたよ、雪降っとるんですけどもね、2月はどうなんでしょうかね、カニのシーズンでもありますし、
はい、
はい、上町でなしにカニ町の方へ行きたいなと思っております。お楽しみに。
はい、西条雄二の兵庫町歩き上川町をご紹介しました。このコーナーはラジオ関西ホームページにあるポッドキャストでも聞くことができます。